さあ、今週始まりました。湘南ゼミナールプレゼンツ、金沢博の高校受験ゼミナール。このコーナーは、私校長の佐々木淳吾と、湘南ゼミナールから特別講師の金沢博先生をお招きして、中学生と親御さんを応援し、高校受験対策をはじめ、様々な局面で役に立つノウハウを伝授していきます。ということで、今週も先生よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そして、はい、植松さんお願いします。
植松哲平です。覚えてください。
よろしくです。
お願いします。
今日も元気よく頑張りましょうね。
はいは
い、いいですね。
じゃあそれでは挨拶行こう。
はい、じゃあ始めましょう。起立。はい。気をつけ。
はい。
礼。
よろしくお願いします。
お願いします。
吹き飛ばせ5月病。
よし。
吹
き飛んだ。
だいぶ吹き飛びましたね、今 ね
吹き飛びましたよ、
はい。今日はもう5月19日ということでですね、うん、毎週金曜日のこの時間は週ごとに違うテーマの授業をしていっておりまして、
はい、
第3週目、今日は特色検査の問題と。
来ました。
ということですね、
うん、基本に立ち返る
特色。
はい、
うん、
改めて特色検査の特徴、
はい、
どういう力が必要になるのかという復習を、じゃあまずは植松くん、
これわかる。
3つ、
はい、
お願いします。
3つありましたね、はい、ポイントが、はい、まずは質問に対する読解力、
はい、
それから自分の、ね、思っていることを考える、思考力、
はい、
そして、
うん、それを
思ったことを実現する実行力、うん
実行力。
なんか政治家みたいな。最後だけ
マニフェストじゃないんだから表現力ですよ。
失礼しました。表現力です
ね、
はい。
で、実際に特色検査の問題は、まあ学校によってやっぱり問題違うので、平均点で全然違うんですよ。それこそその40点ぐらいの難しいものもあれば、うん、60点70点ぐらいのほどほど、まあ とっつきやすいというか、うん、やりやすい問題というのもあるんですけど、うん、特にですね、今の3つの力の中で、はい、一番こう、得点に影響力ある力って、どれだと思いますか、うん、
ど
れだ、どうですか。
それこそ僕間違えちゃいましたけど、表現力がまあ一番、うん、まあね、伝える力になってくるので、表現力ですかね、
うん。なるほど。校長先生どうでしょうか。
私はですね、はい、やっぱり思考だと思いますね。
うんうんうんうん、
やっぱ脳で始まっているので、はい、考えるもの、まあ、思考ですよ、ね、うん、思考です、
うん、そうですよね、はい、よく僕もこういう質問をするとですね、子供たちはよくなんて言うんでしょう、こう自分は記述が苦手だから、うん、なかなか書けないんで表現力が大事だと思いますっていう子が多いんですね、うん、
はいはい、
はい、今の植松君みたいな、で僕が今まで経験した中で言うと一番インパクトあるのは実は読解力なんですよ、は
い、あら、やっぱりそっか、
あれ思考っておっしゃってた
気が読解ですか。
本当にこれがですね、減点されるとか間違間違えちゃうところのほとんどのパターンは問題がちゃんと理解できない。
は
あ。あるいは条件をなんか勘違いしちゃったり、
はいはいはい、
一生懸命考えてる中で質問とずれていっちゃったりっていう。
なるほど。
ここでもよくあると思うんですけど、
はいはいはい、
そこが多いんですよね。
読解か。
順番的に最初ですもんね。
そうなんです。
読解が最初崩れちゃうと
全部、ね、入り口なのでもうずれちゃう。どこにこう階段を置くかみたいな、はしごを置くかっていうところがポイントになるということですね。で、今日の問題はそんなにですね、その読解力がものすごい大事じゃないんですけど、
はい、
質問はちゃんと覚えておかないと、
うん、
なんか答えてるうちに変な方向にずれちゃうので、
なるほど、
はい、ぜひ問題確認しながら回答してもらえればと思います、はい、はい、では参りましょう。今週の問題です。近年人工知能の進化は目覚ましいものがあります。囲碁やチェスでは名のあるプロの棋士が人工知能に負けたことなどもあり、一部では人工知能が人間の脳を上回ったという見方も出ています。本当に人間の脳は人工知能に負けるのでしょうか。人間の脳の方が人工知能よりも優れていると思える点を考えてお答えください。
こういうことありましたよね、
は
い、
なるほど。
そうですね。さあ、いかがでしょうか、植松くん。
はい、優れている点、
はい、
本当に何でもできるようになってきて、それこそちゃんとしたロボットもできるんじゃないかというぐらい優れてきてる人工知能なんですけれども、
はい、
やっぱりまあ、それ以上のものがもしかしたらもう作られているのかもわかんないですけど、人間が想定した範囲内のことをまあできるようにするのが人工知能のまあ部分だと思うんです。そこをまあ応用とかはその人工知能の中ではやると思うんですけれど、そう作った人の想定外の部分を埋める力というのは、やっぱり人間考える力とか、ここがこうだからこうするべきだなとかっていうまあ判断力とか、そういったものも人間は持ってるんで、僕の知る限りの人工知能というのはそこは持ち合わせてないところで、
うんうんうん、
応用力っていうんでしょうか、うんうん、そういうものが人間が持っている勝っている部分なんじゃないかなと思います、
うんうんうん、はい、 よろしいでしょうか。
はい。はい、随分浅い掘り下げが浅かったですね。
何ですか、それ。
浅いですか。
はい、ありがとうございました。はい。さあ、じゃあ今度はリスナーの方から。
はい。はい、今回もですね、たくさんのリスナーの方から来てる中からですね、はい、はい、この子かな、はい、中学校2年生のステラルー。
はい、ありがとうございます。
人間の脳の方が人工知能よりも優れていると思える点は、相手の気持ちを考えて会話などをするコミュニケーション能力です。
はい。
相手の気持ちをしっかり考えて楽しく会話をしたりするのは、さすがに人工知能でも無理だと思います。うん、さらに、たとえ悩み事があっても、友達のように親身になって考えてくれるような感情は、人工知能にはないと思います。このようなことから、人間の脳の方が人工知能よりも優れていると思える点は、コミュニケーション能力です。
はい。
うん。
なるほど。面白いですね。
肩にはまってる、
ね。なるほど、ね、
うん。いい感じですね。さあ、じゃあ、校長先生、いかがでしょうか。
はい。もちろん私もですね、人工知能、AI より、はい、人間の脳の方が優れていると思います。はい。それはやっぱりですね、人間はですね、喜怒哀楽ってよく人間の感情表現ね。はい。この感情表現は人工知能より優れている。でも、喜怒哀楽を人工知能に入れたら、それはそれで一緒になるんじゃないか、って言われるかもしれませんが、うんうん、人間はこの4つ、喜怒哀楽だけではないと思います、私。うん、一説では、48個の感情があると言われていると、一説ではね。
なんで2年に
言われていると。
48の感情。面白
い。この感情があるとも言われているぐらい、人間の感情は、はい、多種多様だと思うんです。すごい、いろいろ、この4つに分類できないと思うんです、4つだけでは。うんうんうん、例えば、ちょっとした仕草。これは、楽しいのか、喜んでるのか、それとも悲しんでるかっていうのは、表情で、人によって違いますから、
はい、
読み取れないこともあります。この、ちょっとした、いわゆる機微ですよね。ちょっとした機微が、これどう感情で受け止められるか、その場の前後の会話とか、うん、その子の、ちょっと前のか、やりとりとか、
はい、
っていうのも込み込みじゃないと、多分、人間の感情っていうのは、なかなか読み取れないと思います。誰かが言ってます。現実は AI よりきなりと。
誰かが
言っているように、ね、人はそして失敗しますよね。で、失敗する分、はい、それすら可愛いとも思えることもあるじゃないですか、
うんうん、
ね、そういうのも感情の一つだな。だから人間が失敗したらダメっていうことじゃなくて、それすら OK とする場も時によって往々にしてあるじゃないですか、うんうん、そういうのも含めるとやっぱり人間の感情の表現というのは細かいとこまでは人工知能は、
うんうん、
表現できないんじゃないかというふうに私は思うので、あります。
うんうん、あります。はい、わかりました。
もう48の感情が気になってしょうがない。
一説ね。
一説では。
一説では。
はい。わかりました。ありがとうございます。
はい、
さあ、今日のですね、皆様からいただいた回答。まず、回答の中身だけで、判断すると、一番いいのは校長先生です。
はい、ほら。
実はですね、理解力、読解力、思考力って話をしてたと思うんですけど、
はいはい、
その思考するときに合わせて考えてほしいのが、どういう具体例を、はい、例えばこんなところで今僕の言った根拠は表せてますよっていう、具体例をどれだけちゃんとこう、
掘るってことですよね、
はい、
ちゃん
と
ね、
リンクできるかというところで、で、上松くんはそこが、意見としては OK なんですけど、はいはい、具体例がちょっと足りないかなっていう。
いや、もうね、尺を気にしちゃった。
やめだわ。浅すぎたよ。
一般的に一番大きいですかね。上松くんが、
くるぶし
60点でした。
60点。
はい。ステラルーさんはですね、はい、これすごくよ、途中までいいんですよ。めちゃくちゃ良いんですけど、は
い、
一番最後のまとめのところで、うん、コミュニケーション能力ですって言ってるんですけど、
はいはい、
この具体例の話って感情の話なんですよね。
うん。
で、感情に焦点を当てないと、コミュニケーション取るだけだと AI でもできるわけじゃないですか。そこに感情が乗るかどうかって話が大事なはずなのが、最後のまとめがちょっと抜けちゃってて、ずれちゃったと。これで減点で70点分。
うわー、
すごいな、
はい、で、校長先生はですね、はい、非常に意見としては良かったと思います。
はい。
けど、ちょっとまとまってないんですね。
ちょっとね。
ちょっと
ね、はい、文章的にもまとまってない部分がありましたけども。
勢いがあったんですけどね。はい。はい、その分、もうちょっとすっきり、うん、最初のまとめと、あと間の具体例みたいなのをきちんと順番通りに、うん、組み立ててくれれば非常に良かったんですけど、はい、その分で80点。
80点。
はい、すごい。
でも答えは良かったと思います。
すごい力ついてる。
80点。
すごく力ついてる、校長。
実感してる。
さあ、今日の問題の解説はトレセンのブログにアップしておきます。
そして、経験値がね、
今日のゼミの模様もブログから聞けるようにしておきます。スマホでも聞けちゃうんだぞ。湘南ゼミナーのホームページもリンクを貼っておきます。そして来週の問題も書いておくぞ。
嬉しそうだわ。
ありがとうございます。では校長先生、今週の格言をお願いします。
メイクドラム。
お、懐かしい
ですね。メイクドラマ。
ねえ、はい、長嶋茂雄さんが、はい、言ってましたね。野球はメイクドラマだと。
メイクミラクルじゃないですか。
メイクミラクルもそうだけど、メイクドラマ。
メイクドラマ。
言ってますがね、はいはい。これはどういうことかと言いますと、どういうことだと思いますか、
ドラマを作ろう以外あるんですか
どういう、だその、その心理だよ、心理。
まあ、よりドラマチックにというか、多分、こう、抑揚をね、求めるってことなんですかね、
う
ん
う
ん、
違う
違うんだ
台本通りにはいかないよってことですよ。それが面白いんでしょっていうことですよ。ね、人工知能もそうですよ。こうこうこうでこうすればこういう答えが出るからいいだろうっていう、それだとそれは確かにゴールに向かってはいいんですけれども、うん、この紆余曲折、うんうん、台本通りにいかないことを楽しめるのが人間なんじゃないか、人生なんじゃないか、
過程をね、
そう
道中を楽しむ、
失敗するからこそ、思ってないことが起きるからこそ、うん、なんか自分が一回り二回り成長できるんじゃないか、
はいはい、
またそれで脳が大きくなってまた蓄えられて勉強もできるんじゃないか、そういうことだと、
なるほど、
長嶋茂雄さんは言っていると、私は私なりに理解しています。
なるほど、今の回答だったらもっと点数高かったですよ多分。
え、あれ、これを組み込まれ入れたら、
はい、あれ
成長してるよ先生、告知ちょうだい。
ありがとうございます。
マジかよ。
はい、湘南ゼミナールですね、6月体験授業、6月6日からスタートなんですけれども、はい、通常1ヶ月の体験授業というのをやっております。で、今回その6月体験でですね、キャンペーンを行うんですけれども、6月に体験授業をお受けいただいて、うん、その後正式にご入会もしいただけた場合は、7月もですね、夏季講習も授業料無料で、そのままお受けいただけるというキャンペーンを。
すげえ、6月出て入会決めたら
まい。
7月も OK。
はい。ただ、夏季も、夏季があるので、8月も。
ってことは3ヶ月
そうです。まるまる3ヶ月授業料無料でお受けいただくという。
メイクサマーチャンス。
そんなことある ?6、7、8。
すごいです。ありがとうございます。はい。対象、小4から中3全学年対象ということで、やらせていただいております。本当に6月スタートというのがですね、ちょうど定期テストもありますし、うん、夏はちょっと先に進んでいきますので、そこの基礎固めを改めてする時期でもありますし、うん、非常に重要だと思っているので、
ね、
はい、これを機会にぜひ、お考えいただければと思っております。す
ごい、ワンクールただってなかなかない
よね。ないですよ。
そうですね。
うちらワンクールノーギャラだったらもう、おまんま食い上げですから。
おまんま食い上げです。それだけは勘弁。
すごいわ、はい、ぜひ、
お待ちしております。よろしくお願いします。
それでは、植松くん挨拶行こう。
はい。
はい、キーズ。はい。気をつけ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、湘南ゼミナールプレゼンツ、金沢博士の高校受験ゼミナールでした。来週は皆さんと常識問題に挑戦です。お楽しみに。